皆さんこんにちは。全国わかりやすい聖書の話の時間がやってまいりました。今日は第一テモテの手紙2章です。それではですね、皆さん2章読みます。1節から3節まで読みます。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、これが一番最初に出てきます。そしてまた王様とすべての高い地位にある人たちのために願いなさいと。祈りなさい、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちがクリスチャンの話です。経験に神のように、キリストのように威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。威厳、平安、静かな一生。3節、そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことで喜ばれることだ、書いてあります。祈ります。天の神なるお父さん、イエス・キリストのお名前だけが理由であなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。イエス・キリストの御名を褒めたたえます。ありがとうございます。どうぞこの祈りを聖霊によってお助けください。聖霊によって助けてください。あなたご自身が私たちを助けてください。今晩もこの箇所を通して語ってください。修正してください。戒めてください。また私たちが正しいところにとどまり続けて義の実を結ぶことができるように祝福してください。今日も教えてください。あなたがこの願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。はい、エペソにね、テモテはいるですよ。一章の三節、私がマケドニアに出発するとき、マケドニアっていうのはギリシャの上の方のマケドニアですね。あなたは、ね、マケドニア出発するときあなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっといてちょうだい。エペソにずっと留まっていてください。と書いてあります。だから、エペソというのはトルコですからね。トルコ。トルコの西岸ですから。トルコにいっぱい、7つの教会って全部トルコですからね。トルコにね、いっぱい教会があったわけですよ。トルコにね、今は5000人、6000人しかいないってクリスチャンがね。ものすごい極端に少ないです。イランの方が多いですからね。イランは日本よりもクリスチャン多くなっちゃったって言われてますからね。100万から300万って言われてますから、今。ものすごいリバイバルが起こってて、イランで。ね、このアメリカとイランがね、ぶつかってる時、イスラエルとね、イランがぶつかってる最中、神が不思議なことをなしてくださって、クリスチャンがたくさんたくさん生まれてるんですよ。日本でも早く、たくさん産んでください。お願いします、ね。エペソにいました。エペソにね。で、エペソにいて、これが指示なんですよ。指示。アドバイスというか指示ですね。こういうふうにしてねって。一節。ちょっと前を一章の18節ぐらいを見ると、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を、この命令というのは一章の5節まで遡ると、この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰から出てくる愛を目標としている命令です。だから、なんか陰謀論とかさ、ね、空想話の陰謀論、啓示とかさ、なんか失われたなんとか部族とかさ、もうそうじゃない。 ね、そういうのええねんって。論議を引き起こすだけで信仰による神の救いを受け、ご計画の実現をもたらすもんじゃないんだと。これ命じてください。そんなんやめなさいよって命じなさいと。五節、この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰から出てくる愛を、忍耐や親切や喜びや平安を目標としているわけです。これを目標としているわけですよ。戻ります。18節に一章の。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を任せます。委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち、勇敢に戦い抜くためです。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にヒメナオとアレキサンドリアがいます。アレキサンデルがいます。私は彼らを悪魔に引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。一節、そこで、まずはじめに、このことを進めます。こういうね、マイナスがあって、そしてこのマイナスからね、抜け出るというか、距離を置いて、さらにそこで実を結ぶための話ですけれども、そこでまずはじめにこのことを進めます。ね、そういうマイナスの中に引きずり込まれないで、そのために何をするのか。すべての人のためになんですよ。でここをよく、王様とかね、大統領とかさ、そういうね、政治家の高官の人たちとかさ、間違いじゃないですよ。それは間違いじゃないんだけれども、間違いではありませんが、だけども、優先順位は明らかに全ての人ですよね。でしょ？明らかですよね。全ての人じゃないですか？書いてありますよね。そういうふうにね。どうでしょう？私は合ってますか？合ってますよね。ここでは全ての人が先に来るわけなんですよ。全ての人が先に来て、それから王と高い地位にある人たちのために祈りなさいと。だから日本のすべての人って言ったら、すべての人って言ったらすべての人ですからね。すべての人に、私の好きじゃない人も入ってるわけなんですよ。あんたの好きじゃない人も入っています。だってすべてなんだからさ。これは、ちょっと大変ですね。祈るべき人のこともだけども、祈らない人のことも入ってるから、祈らない人のことも入ってるんですよね。それがちょっと大変なんですよ。すべての人って言われちゃったら、そこに限界はないわけなんですよ。お分かりですかね。限界はないわけなんですよ。で、その、人たちのために祈りなさいと。いい人も悪い人も、全部そのために祈りなさいと、言ってるわけです。で、その次に、王とすべての高い地位にある人たちのために願いなさいと。まず最初はすべての人です。何が何でも。だってそれが優先順位だからね。パウロが言う。でも、ここのところをよく見落とします。ね。よく見落としちゃうんですよ。何を見落とすかってね。高官とかね。天皇とかね。大統領とか。そんなことばっかりで、で、すべての人のことを祈んなかったりします。ですから、私たちはそこのところは気をつけなくちゃならないです。多くの人は、そのすべての人を、はしょって、交換っていうか、トップの方から始めるので、そんなこと聖書に書いてないよと、そんなことパウロ言わなかったよと、いうことになります。聖書ちゃんと読んでね、って、いうことになります。だから、ここでは明らかにすべての人って言ったらすべての人なんですよ。 人、好きな人も嫌いな人も入っちゃいます。あらやだ。ね。いけすかない人も入っちゃいます。ね、相性が悪い人も入っちゃいます。祈るべきじゃない人も入っちゃいます。だって全てなんだから。ね。だから皆さんも、やっぱりこの全てっていう時に覚えておいて、覚える必要あります。なぜかっていうと、4節を見たら書いてあります。それが。4節、2章の。神は全ての人が救われて真理を知ることを望んでおられるからです。だから全ての人のために祈る必要があるわけなんですよ。よろしいですかね。前にも言いましたよね。あのチラシね。私たちこういうのもやってますけどね、アウェイクってね。アウェイク。この祈るのね、もうね、1時間ぐらい、あの、3セットぐらい祈るんですけどね、職場の悩みとかさ、家庭の悩みとか、教会の悩みとか、全部祈るんですけど、今度はこういうね、すべてバレても愛されるっていうね、今度の6月の28日、これが私たちのね、2ヶ月に一遍の伝道会です。で、このチラシをね、以前はコロナの前はもう1万枚ぐらい吸って大体、この辺1万世帯にポスティングしたんですよ、みんなで。で、その時に、本当に小汚いアパートがあるんですよ、たまにね。なんか卵がさ、腐ったようなさ、それがもうこう、ばらまかれてるようなさ、で、その片付けもしないっていうかさ。で、それだけじゃなくて他のところも汚いの。ね、でこんなアパートのね、こんなに汚いアパートのね、連中に配ったって無駄だとか思っちゃうわけよ、私はね。だけど、神は全ての人が救われて、真理を知ることを望んでるんだから、入れます。ね。で、今度、ちょっと足を伸ばすとね、大きい お屋敷みたいなのが並んでるセクションがあるんですよ。で、そこに5台ぐらいに車が入るようなね、ガレージがあって、3台ぐらい、そこにね、外車が止まってるんですよ。3台ぐらいね、外車が。で、その、ね、外車がね、外車止まってて、で、その時に、その、ベンツとか、ね、あの、いろんな、モードとか、あの、スポーツカーみたいなのが並んでてね。それで、私は、こんな人にね、入れても無駄だと、ね。チラシ配っても無駄だろうと、ね。お金持ちすぎて。でも、ここに、すべての人が救われて、真理を知ることを望んでるって書いてあるから、入れます。誰が救われるかわかんないので、やります。私の判断には頼りません。もう神にお任せしてやります、それはね。そういうことなんですよ。4節、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでるんですよ。だから一番最初に2章の1節で、そこでまず初めにこのことを進めます。すべての人のために祈りなさいと。高官とかね、天皇よりも先ですよ。出てくるのは。これをなかなかなんかね、この順番をなかなか言わない人が多くて困る。私としては。だって祈るのはちゃんとね、すべての人のために祈らなくちゃいけないじゃない。ね、優先順位が。で、その次に、ね、すべての高い地位にある人たちのためにお願いしなさい。好き嫌い関係なく。私、政党に関してはかなりの好き嫌いがあります。ね。リベラルの方はあまりいまいち。どっちかというと私保守的だかなと思いますよ。ね。でも、もう利権に絡まっちゃってなかなかね政治が動かないっていう状態にも腹が立ちますから、ね。政治の世界なんか腹立つ、本当に。もう利権とか金だとかさ、人の税金なんだと思ってんのかっていつもね、言いたい。ね。それが私。だから、この人のためなんか祈るかっていう私のね、肉はそうです。ね。 都知事とか、いろいろね、公約一個も守んない。みたいなね。そんなんで、祈るんかいっていうね。祈るんですよ。皆さん。ね、もしこれを聞いてたら、ね、政治家の皆様。私はあなたのために祈る。ね、だってそれが命令だから。好きでも嫌いでも祈りますよ。ね。天皇家のために祈る。ね。世界中のいろんなリーダーが悪の強い人もいるし、私なんかあんまり、ね、好きじゃない人たちもいるけれども、でも祈ります。なぜかっていうと、すべての高い地位にある人たちのために願いなさいって書いてあるから、王様と。ね。だから祈るんですよ。皆さん祈らないと。で、お願いしないと。祈って、取りなして、感謝が捧げられるようにしなさい。取りなさないとなんないです。で、私は弱くてどのように祈ったらいいかわかんないです。ね、そう書いてあるからね、ローマの8章の20ね、6節20何節のところにね。自分の心が強すぎて、神の心に合わせるのに弱すぎるわけですよ。だって好き嫌いいっぱいあるから。自分の肉はね、反発を覚えるから、そういうのに対してね。だから私は弱いです。どのように祈ったらいいかもわかんないですよ。でも聖霊ご自身が深いうめきを伴って全ての年生とクリスチャンのためにね、取りなしてくださるわけでしょ。でこの聖霊という方は、御父の御心をよくご存知だと。もう一体だからね。その御心に従って私たちの祈りを助けてくださるって書いてあるんですよ、聖霊は。聖霊じゃなかったら祈れないですよ。そんなの無理。だって好き嫌いありすぎるし、あなたも私も。そういうことです。だから、なんか、政党とか政治の問題とか出されたらさ、一致できないもん。クリスチャンでもいろんな人いるから、ね。左から右までいろんな人いるから。そんなの出されたらもう、ぶつかっちゃうわ。ね。だから、聖霊の一致で。ね、聖霊の一致っていうのは神の心に一致するのを聖霊は助けるので一致できるわけですよ。また、信仰の一致。キリストを信じるというね、なんか人間様を信じるわけじゃないです。ね、牧師を信じるわけでもないし、役員を信じるわけでもないし、ね、長年いる教会のね、兄弟姉妹の先輩方を信じるわけでもないし。信じるのはキリストだから、信仰の一致っていうのはキリストでしかないですよ、それは。キリストを信頼するので一致するんですよ。他にないです。またキリストの知識において一致するわけですよ。ね。キリストの知識に関しては一致しなくちゃならないです。よろしいですかね。今日もこれ一致のためでもありますよ。ね。で、これまずね、まずすべての人、高官よりも前、王様よりも前にすべての人のことを祈って、それから王様とか、ね、高い地位にいる人たちのために祈ると、願うと、取りなすと、で、感謝が、捧げられるようにするために祈る。そうやってやりますと。祈る、取りなす。願う。で、2節にその目的が書いてあって、それは私たちがキリストのようにね、生きていくためだと。経験っていうのはね、ガッドリネスってて、神のようなっていう。キリストみたくっていう。また、威厳を持って、私たちがこの世の中で威厳を持って生きることができるように。平安で安心して静かな一生を過ごすためだと。でもこの時期ね、テサロニケとかで迫害があったりするわけでしょ？どこが静かなのかって、ね、だって迫害があるわけだから静かな一生じゃないじゃないですか。でも心の中は静かじゃないとならないですよね。それは。そのために祈るんだと。迫害が起こったとしても、そういうね、上の人たちのために祈るわけですよ。クリスチャンが守られるように、威厳を持って、心には平和をね、与えられるように。そうやって祈らなくちゃいけないですよ。私たちは。で、そうすることは、ね、3節。私たちの救い主である神の御前においていいことなんだ。喜ばれることなんだ。だから、それ神が喜ばれるんだったらやりましょうよという話です。もう一方で、やることによってクリスチャンが その威厳を持ってね生きられるわけでしょ、心の中は平和で生きられるわけじゃないですか。だからこの人たちは祈ることができるわけですよ。祈る体制ができるというか、取りなす体制、願う体制ができるわけですよ。あまりにも過酷だから、過酷だと大変でしょ。それが毎日の生活の中で継続して祈れるようなね状態を与えてくださいってことですよ。それで祈るわけです。で祈るために祈るんですよ。継続して祈れるように。四節。神はすべての人が救われて真理を知ることを望んでいると。すべてと言ったらすべてです。さっき言ったようにね、第二ペテロの3-9、第二ペテロここになんか挟んどいて、第二ペテロって後ろの方ね、ヘブルよりも後ろ、3-9、425ページ、第3版ではね、3-9、後半。まあ、最初から読むか9節ね。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことをね、戻ってこられることを遅らせているんじゃないんだと。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるから、なかなか帰ってこないんだと。早く帰ってきちゃったらみんな滅びちゃうじゃないですか。でもそこで帰ってであって一人でも滅びることを望まないんだって。一人でもって言ったら一人でも全員ですよ。すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるわけですよ。だから信じた人だけが選ばれて、あ、ごめんなさい。信じた人だけが選ばれてた。それは言えてるかもしれないけど、信じてた人だけが愛されたわけじゃないんですよ。十字架っていうのは全ての人のためだから。信じる人も信じない人も、全ておしなべてイエス・キリストは愛してるわけなんですよ。ね、実に神はこの世を愛するほどに、一人を与えるほどにこの世を愛されたんでしょ？この世っていうのは信じる人も信じない人も両方ともいるところじゃないの？ね。で、もちろんその、信じる人がそのこの世の中にどっぷりだと困るんだけど、ね。でも何が言いたいかというと、全員愛したんですよ。信じた人だけは愛したんじゃないです。信じてない人のためにも死んだんですよ。信じてない人のためにも苦しんだんですよ。みんなのためです。すべての人ですよ。一人も滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんですよ。よろしいでしょうか。すべてと言ったらすべてです。だから、これには例外はないです。よろしいですかね。すべてと言ったらすべて。戻ります。すべての人が救われる。だそのために祈る必要があるわけです。この人は無理とかいう人も全部です。もうこの人はもう本当に悪い人だから無理っていう人も含めてです。ね。特流の人もです。おじいちゃんおばあちゃん騙して何してんねんってね、本当にいい加減してくださいよっていうね、人もですよ。すべての人が救われて真理を知り、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんですよ。だから刑務所なんかでもね、救われてくるわけでしょ？誰かが祈ってるからでしょ。5節から読みます。神は唯一です。神は唯一。神と人との間の仲介者はもう唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。これキリストだけが仲介者ですよ、と。他の人は仲介者にはならないよ、と。マリアも仲介者にはならないよ、ということです。だからマリアは、子離れさせなくちゃいけないから、ヨハネがね、息子になったんでしょ？十字架のね、元でヨハネがいたら、これはあなたの息子ですと。 ヨハネに向かって、これがあなたの母だってね、光をあれって言った神が、これがあなたの母だって言ったら、意識も変わっちゃうよね。神の言葉なんだからさ。うわぁ、お母さんって。で、マリアにもね、ヨハネが、ゼベダイの子ヨハネが、これがあなたの息子だって言ったら、ああ、息子だってね、ヤコブもいるし、ユダもいるし、ヨセもいるんだけども、その血のつながった、息子たちじゃなくて、血のつながってないヨハネが息子になって、子離れでしょ？子離れ対策じゃない？そんな人が、だって、唯一の、ね、中保者、仲介者っていうのはキリストで、マリアなれないから、ね、カトリックはマリアもなっちゃってるけど、なれないんですよ。そんなこと聖書に書いてないんですよ。で、その、なれないんだけど、みんな多くの人がね、なんか成人とかも仲介者にしちゃったりね、わけわかんないことをする人たちがいるんですよ。で、パウロはね、手元に言ってるんですよ。教えなさいって。仲介者は一人だっていうことを教えなさいと言ってるわけです。よろしいですか？神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価として、ご自身をお与えになりました。ご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。だから、仲介者は命かけてないと、ね、十字架で死んでないと仲介者になれないですよ。完全に 100% 人で 100% 人間じゃない、神で 100% 人間じゃないと仲介者になれないですよ。ね、イエス・キリストはこの体を、同じ体をお持ちになったわけでしょ？で、それは私たちが、ね、その、私たちの弱さに同情するためですよ。仲介者が、大祭司がね。で、その大祭司が取りなさるわけじゃないですか。神とね、人間の間に入って仲介するわけですよ。で、唯一の仲介者っていうのはイエス・キリストだけなんですよ。よろしいですかね。マリアはなれないんですよ。人間だから。神じゃないから。でもイエス・キリストは 100% 神で 100% 人間だから仲介者になれるんですよ。いいですかね。覚えておいてください。他の聖人とかはなれないんですよ。アシジのフランシスコもダメです。マザー・テレサも仲介者になれないです。よろしいですかね。唯一の仲介者というのはイエス・キリストだけです。で、ヨハネの福音書の方を開いていただいて、ヨハネの福音書、14章。これなんか挟んでおいてね、また戻ってくるからね。ヨハネの福音書の14章。14章の6節。イエスは彼に言われた。トマスに。私が道であり、真理であり、命なのです。優しいよね、トマス、疑ったトマスにね。まあ、この時はまだ疑ってないけど、わからない。道を教えてくださいって言ったね。私たちわかりませんと。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。富士山のように裾野でどの宗教からでも神に近づくことができるってそんなことは書いてないです。無理。それは不可能。そんなのありえない。ただ、唯一、イエス・キリストだけを通して、父のもとに行くことができるんですよ。コリ・テン・ブームさんっていうでしょ？オランダ人でね。最後はね、チャックさんが、よく祈りに行って、チャックさんが牧師だったんだけどね。コリーのね。コリ・テン・ブームさん。ね。で、彼女が、まだね、元気だった頃に、カナダ人のね、頭のいい女性の教授、ね、大学の先生がいたんですよ。で、なんか宗教フォーラムみたいなのやってて、その時にね。で、あとね、どこの宗教だって、ね、突き詰めていけば神にね、到達するんだみたいなことを言ってたんですよ、その人。そしたらコリは、私はそう思いませんと。なぜならイエス・キリストはね、 私を通してでなければ誰も、ね、父のもとに行くことはできないからですと言われたからですと。無学なので、コリーはね、時計屋さんでしょ？でも第一号の時計屋さん、女性で第一号のなんか資格を持った時計屋さんなんだけど、でも彼女は、ね、自分が学がないのをちょっと引け目に感じてるわけですよ。でものすごい高学歴の人が現れると、ね、なんか引け目を感じる。だけど、彼女はただね、キリストがおっしゃった言葉を繰り返しただけですよ。誰もね、私を通してなければ父のもとに行くことはできないんだ。仲介者。そうしたら、数年経ってね、またこのカナダ人のね、大学の教授に会ったんですって。したら、あれ以来ね、あなたが言った言葉が離れなくて、私のね、思いの中でこだましてるって言ったの。やっぱ神のね、言葉、キリストの言葉はね、強いね。学歴があってもなくても関係ないね、そんなのね。そういうことなんですよ。仲介者は唯一。キリストがそう言われたんだから。よろしいですか？はい。で、そのキリストが十字架にかかったわけですよ。仲介者がね。私たちの代わりに罪となってくださったんですよ。そんな仲介者いないです。6節、キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分をお与えになったんだと。これが時至ってなされた証なんだと。仲介者の。ご自分の命で、そのね、罰をね、支払ったわけですよ。罰金を。だから私もあなたも許されるわけですよ。よろしいですかね。あなたが責められるものはもう全部罰金払って、もうチャラにしたんですよ。一生分です。過去、現在、未来、全部です。だからこの方に私もあなたも恩義があるんですよ。よろしいですか？覚えておいてください。何が何でもイエス・キリストのに私たちは借りがあるわけです。大きな。でもその借りはイエス・キリストはこれ恵みなんだよって言ってくださるわけですよ。ギフトなんだよって。ね。その借りは返せないから私たちには。途方もなく、効果でね、返せないですよ。だけど、その、愛してちょうだいって言ってるわけです。先に愛したんだから。ね。多く許されたものはね、多く愛するんでしょ？少しか許されないもの、少しか愛さないんだもん。私たちは多く愛されたから、多く愛するんでしょ？それを望んでるんですよ、神は。あなたから。私から。よろしいですか？あなたと私からね、それを望んでるんですよ。神は。いいでしょうか。そのね、ここまで許したんだから、命で支払って、ね、許しの代価をね、命で支払ってくださったんだから、血流したんだから、ご自身を与えたんだから、贖いの代価として、ご自身を与えたんだから、ね、これが証なんだと。だから私たちはこの方に恩義があるわけですよ。7節、その証のために私は宣伝者、使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。信仰と真理を。ね、真理というのはイエス・キリスト。真理というのは神の言葉。真理というのは福音。で、これを異邦人に伝える教師となったんですと。私は同胞に伝える教師になったんですよ。神が立ててくださいました。ね、使徒じゃないけど、私、ペーペーだけど。でも、神がね、牧者、教者として立ててくださった。でも、パウロはそのために立てられたんですね。使徒として。このこと、仲介者は一人なんだ、ね。で、神との和解をね、できるのはこの方によるんだと。ご自分の命で許しの代価を支払ってくださったんだと。ご自身をお答えになったんだと。そのことをよーく、スルメのように噛めば噛むほど味が出るようにしなくちゃならないです。ね、じんわりとね、魂に、心に、この愛がね、あなたに迫ってくるように、迫ってくるように、 そのように求める必要があります。そして雑音を消していく必要があります。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘を言ってない。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。信仰って何ぞやね。信仰を教えてなくちゃいけないからね。私も信仰を教えてなくちゃいけないです。ペイペイはね、上に準ずるわけですから、上に従うわけだから。皆さんに信仰を教えていかなくちゃならないです。キリストを信じるということを。信じたら求めますもんね。信じたら助けてって言いますよね。信じてない人に助け求めないもんね。よろしいですかね。信仰ね。信仰を聞くことに始まり、聞くことはイエス・キリストについての言葉によるわけなんですよ。だから、信じるにはキリストについて聞かなくちゃならないので、私は皆さんにチャレンジしてるんですよ。一日、福音書を一章読んでくださいと。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。一章ずつね、正月の小の字書いていくんですよ。聖書に。ね。それからなんかもしアプリだったらね、なんかしないけどなんか印つけていくんですよ。一回読んだ、二回読んだってね。そういう感じで読んでください。一回聞いた、二回聞いたってやっていくんですよ。イエス・キリストについて聞かなかったら信仰は成長しないですよ。信じるのはキリストご自身だからね。対象は、信仰の対象はキリストだから。人間じゃないから。あの方は素晴らしいってね、もうそういうのはいいですから。そうじゃない。イエス・キリストが素晴らしい。キリストを信じるわけだから。八節ですから。いきなりですからが始まっちゃったんだけど、ね。ですからっていうのは面白いですね。手を挙げなさい。私はね、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこでも清い手を挙げて祈るようにしなさい。清い手を挙げて、ね、祈りなさいと。でも、大切なのは、その、外側の、ね、ポスチャーっていうか、外側の姿勢というか、ね、外側の形じゃないです。内側の心の姿勢ですよ。大切なのは。一応だってこうやって手を挙げてね、祈ることできますもん。みんなの前でね、作文を考えてね、なんかあんまり馬鹿にされるようなね、その言葉遣いとかもね、ちょっとは、インテリっぽくね、あと、ちょっとは、うんちく、がんちくがあるんだよっていうのをね、表現したいかったりね、なんかそんなんで祈ったりするわけでしょ？でもそんなの形は、そんなんダメじゃん。人に聞かせてるわけだからさ。神が作文うまかったから聞いてくれるわけじゃないでしょ？神は助けてくださいとかいうのを聞いてくださるわけでしょ？心の姿勢じゃない。ね。それを神はね、見抜かれるでしょ？でも、怒らないでって言ってるんですよ。言い争うのもやめなさいって。どこでも清い手を挙げて、どこでもってどこでもですね、清い手を挙げて、心の中で本当に助けてっていうことですよ。祈るようにしなさい。神はそのね、あなたの事情を全部理解しておられるから、全部説明する必要ないですよ。だからある人は状況説明がね、すぎる。えらい細かい。で、聞いててね、そんな神は全部知ってるんじゃないかなと思う。あなたよりも詳しいと思う。状況説明。実は。こうで、ああで、ああでって。いや、お前よりよく知ってるよって言われちゃいそうですよね。ねえ。なのになんで状況説明にそんな時間使うのかなとかね、思っちゃうよね。あなたもご存知なようにって言うでもおしまいじゃない？それでもう全て言い尽くすんじゃないの？あなたもね、えらい、私なんかよりもさらに細かいところまでご存知なようにって言えばいいんじゃないの？その一言で終わりじゃない？状況説明は。人に聞かせるときにはまあある程度は言うけれど、でもね、言っても言っても分かんないからね、人はね。 また説明したら、また説明しなくちゃならないしさ、めんどくさいよね。イエス・キリスト、神は全部ご存知ですよ。その上で助けようとするんでしょ？助けてくださいって言うわけじゃないですか、私たちは。神に向かってね。どうかお願いですから、お助けくださいって言う必要あるわけですよ。それで、ね、どこでも清い手を挙げて、やっぱり怒るとか、ね、言い争いたくなるときね。ありますよね。ネットなんかで見てると、もう、なんだこれは、とか言って、ちょっと言ったろかって思うときだってね、言うと、また向こうもわけわかんないから言ってくるでしょ。で、こんなになっちゃうじゃないね。一回そういうことありましたよ、昔ね。あ、これはもう無益だなと思いました。かなり前に。ネット文化が根付く前かわかんないけどさ。みんな、なんか、喧嘩みたいになっちゃうでしょ？で、見知らぬ同士だし、匿名性があるからさ、もうめちゃくちゃじゃない？言うことから何からさ。そんなの時間もったいないね。とってもね、だからうちの YouTube は、なんかコメントで書いてきて、変な人が書いてきたから、もうコメントね、書けないようにしたんですよ。めんどくさいから。時間使うのもったいないもん。そういうことです。それだったら祈れって。そんな暇があったら祈りなさい。よろしいですか？そんな暇があったら祈るんですよ。怒る暇があったら祈るんです。ね、あなたの政治のね、いろんな党とかね、政治家がいて嫌いなのもいるでしょう。嫌いな人もね。腹立つこともあるでしょう。そうやって祈りなさいって言ってるんですよ。腹立つんだったら祈れって言ってるわけです。よろしいでしょうか？次、9節、10節、11節、12節、13節、14節、15節。わお。同じように女も、つつましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、派手な形の、髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。つつましい身なりってどういうのかわかんないけど。ジーパン？つつましい？ハイファッションじゃなければいいの？じゃあ、ジーパンか？モンペか？なんだろう、ね、つつましいって。で、適切なっていう、これね、控えめっていうのは、慎み深くっていうのは適切なってことですよね、状況に合わせてさ。なんかある、ね、カリフォルニアの教会でね、もう、サーファーガールの人たちがいてね、牧師の奥さんだけどさ、もう、ビキニみたいな格好で教会にいてびっくりしたことがあります。なんかもう、ビキニみたいな感じなの。ええー、ってね。ちょっとそれって、すごくないっていうね。肌の露出度がさ。サーファー文化だから、サーフィン文化だからさ。ボディコンってあったじゃないね。ある、生えたよね、ボディコンね、一回ね。ボディコンシャス。ね。だから、その、体の線をくっきり出すみたいな。あなた、あったじゃん。今でもあるよね。アメリカ結構あるね、それね。ね、そんなんで教会来られたら困るやんね。そんなね、男性のさ、その性的欲求を刺激するみたいなのあかんでしょっていう。不適切やんか。ね。で、そういう人がなんか知んないけど、なんか、なんかレオタード着てさ、踊ってる人たちいるやん。なんかレースみたいなの持ってさ、ね、そういうカリスマネックとか行ったらそういう人たちいるやん。で、レオタードでこうやって言ったらさ、男性とかやっぱりイエス・キリストに目を留めなくちゃいけない。レオタードかなんかで踊られてたらね、目の前でさ、どうなっちゃうの？適切じゃないよね、それね。と、私は思いますよ。ね。その、スイスの、名前忘れちゃったけど、街の名前ね。そこにカルブレチャペルがあったんですよ、以前。 で、そこではものすごいね、その麻薬中毒の人たちが救われて、そのリハビリのプログラムがあって、で、みんなグループホームに住んで、それで、その観光客のお土産のクラフトを作る工房があって、何人も手を動かして。で、それを売るわけよね。で、ものすごいミニストリーが祝福されてたわけ。ある中っていうか、薬中の人たちがどんどん救われてね。で、若い人もどんどん救われて、ものすごかったんだけど、で、ある時にペンテコステの影響を受けて、やっぱりこのレオタード着てる女の子たちがね、レースみたいなのでさ、アートみたいな感じで入ってきて、それがその礼拝のね、表現なんだみたいなね、教鞭があって、で、それやり始めちゃったわけよ。で、これ私、チャックスミスから直接聞いたんだけど、クラスにいた時ね、毎週金曜日から教えてくれてたからさ。それで、それやめた方がいいよって言ったんだって、チャックが。ね、イエス・キリストが中心でそんな女の子たちに目いっちゃうから、男の子たちが。やめた方がいいよって、キリストをね、集中して礼拝できないからやめた方がいいよって言って、で、チャックが一番上の2階席かなんかで見てたんだって。したらそのね、バレリーナみたいな女の子たちが、そのレオタードを着てるのね、水着みたいやんか。で、その子たちが耳打ちして、その牧師にね、それで、その女の子たちの言い分が通ったわけよ。で、こいつはあかんっていうふうにね、チャックは思ったって、それを見てて、上から。こいつはね、この男は、この女の子たちに操作されて、自分がしっかりとリードできないやって。で、この教会はもうあかんなって言ったら、あかんくなっちゃった。そのうちにペンテコステに乗っ取られちゃって、あれだけ素晴らしいね、ミニストリーが薬中とか、薬中の人たちが救われてきて、若い人がどんどん、それが止まっちゃった。それで解散になっちゃった。それで私たちの目をね、全部チャックが見て、お前たちはそんなに弱っちょろくなったらダメだって言われました。なんでその言われたから目見て。だから私はみんなが来てなんか地蔵さんこうだよとか言っても、そんなことはダメですって言わなくちゃいけないんですよ。そこを腹かくって言わなきゃあかんねんで、私は。だからキリストに集中するわけでしょ、礼拝っていうのは。ね。今言ったことがわかるかなっていうことじゃない？だから、ね、同じように女もつつましい身なりで控えめに包み深く身を飾り、派手な形の髪とか、ね、金や真珠や高価な衣服によってではなく、だから別に、ね、口紅塗ってたって私いいと思いますよ。ね、ファンデーションしててもいいよ。ね、お化粧してたっていいですよ、私ね。別にね、それもね。ただみんな、それノーマルだからさ。全然それが悪いなんて言ってる。すっぴんで来いなんて言ってないよ。いい？そんなこと言ってない。ね。で、別に髪型だってね、美容室行ってね、パーマかけたっていいと思ってますよ。みんなやってんだからさ、あなただけが目立つわけじゃないから、いいですよ、それはね。で、何かアクセサリーつけててもいいです、別にね。でも、高価なハイファッションとかさ、ね。そういうやつ。じゃなくて、むしろ、神を敬うと言ってる女にふさわしく、女性にふさわしく、ね、良い行いを自分の飾りにしなさい。ね、ドルカスだっけ？覚えてる？使徒の、なんだっけ、十章だっけ？使徒の十章だっけ八章じゃないね。ペトロはこう言った。あ、九章だ。九章。九章で、使徒の九章。36節。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せば、ドルカス、カモシカという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた、ね。で、死んじゃったんだけど、蘇ったんだよね。みんなが、これは彼女が作ってくれたんだってね、だって39節。ね、そこでペトロを立って一緒に出かけた。ペトロが到着すると彼ら屋上の馬に案内した。 ヤモメたちはみんな泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ね、下着を作ってたり、ね、上着を作ってたりしてくれてたんだね。今はなかなか作るっていう感じじゃないけどね。島村行ったり、ワークマン行って買ってくるかもしれないね。はい、そういう感じだけど、でもいい働きをしてたんですよ。非常にね。それが、ドルカスは、さっきに言ったように、良い行いを自分の飾りにしてたんですよ。よしですかね。施しもしてたんですよ。11節。女は静かにしていて、これは言葉がね、静かにっていう日本語はいまいち。平和にしてなさいと。よく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配することを許しません。ただ静かにしてなさいと。これ平和でいなさいと。これを静かにしてるってことを言葉を発するなっていうふうに考える人がいるわけなんですよね。だけど、ピリポの娘たちは預言者だったって書いてある。ごめんなさい。預言をしてたと。預言者というかね、預言をしてたって。女性だって全ての人が預言できるんでしょ？預言できるってことは言葉を預かったら言うよね、当然ね。だから黙ってるってことじゃないでしょ？だって預言はするんだからさ、教会で。だよね。教えるわけじゃないでしょ？預言っていうのは教えじゃないからさ。あと、年配の女性の成熟した女性が他の女性に教えるってことを禁ずるわけじゃないでしょ。それは推奨されてるから。教会の中で。だって、教会堂の中でって言ってないよ。教会でって言ってんだよ。教会っていうのはだって私とあなたの人間関係、キリストを中心とした人間関係じゃない。この当時、教会堂ないから、そもそも。教会堂の中でなんて言ってないです。ね、お金持ちの家かなんかに集まってたりするわけでしょ。いろんなところに集まってるわけだから、その人間関係の話をしてるわけでしょ。そこでね、平和でいなさいって言ってるわけよね。争うなって言ってるわけですよ。そういう話なんですよ。で、教えを受け取れと。でも、例えばね、女性がキッズを教えるとか全然問題ないですよ。男の子でもちっちゃい子たちを教えるって。何の問題もない。ただ、男性を教えるなよって、こういうなんか偉そうに支配して教えたりするなよって言ってるんです。と書いてあります。ね。女はよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したり。だから教えるのは女性が女性に OK、子供たちにも OK ですよ。男で、女性が、みんなの前に出て分かち合うのは全然 OK ですよ。ね。証しをするのも OK。支配することを許しません。ただ平和でいなさいと。調和してなさいと、全体と。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。また、アダムが、は惑わされてなかったけど、女性は惑わされてしまい、過ちを犯しました。でも、男性はこれ、アダムも責任が重たいんですよ。ちゃんと伝えなかったからね。取って食べて、食べるとき、取って食べるとき、絶対 100% 死ぬって言ってんだから、そこをもっと強調しなくちゃいけなかったのに、死ぬといけないからだとか言っちゃったからね。伝わり方が悪いね。だ男性にその神の言葉を分かち合う責任っていうのは重たいですよ。だけどね、仕事にかまけて忙しくて、ね、そのことを怠ってはならないんですよね、お互いにね。はい。15節。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さを保つなら子を産むことによって救われます。で、これは子供を育てることによって救われるわけじゃないんですよ。だって、じゃあ子供を出産ができれば救われるんだったら、悪い人だって出産したりするじゃない。ね。不倫の結果生まれる子供とかさ、ね、風俗でお客さんのその子供を産む場合だってあるじゃない。で生まれちゃったら救われるんだったら、それはおかしいじゃない。論理的に。じゃない？子を産むことによって、出産することによって救われるんだったら、悪い人がさ、産んだらじゃあ救われるのかって話じゃ違いますよ、と。ね。で、じゃあこれ子供を育てることによってかって、それも違いますよ、と。ね。それを、推奨、それを推してる、牧師たちとかそういうね、学者はいないね。育てることによってっていうのは。 AI があるから今便利だね。この人はどう言ってるかって全部名前放り込んで、そこに対して何て言ってるか聞くと、誰もそんなこと言ってないからね。わかりやすい。ね、7人ぐらい放り込んで名前を。この箇所について何て言ったか、そういう、そういう言ってない。で、あ、なるほどねと思ったのは、これイエス・キリストの話をしてて、ね、イエス・キリストのところに、だってあなたのね、末の、創世記、戻ります。創世記の3章。3章の15節。私をお前と女との間に、またあなた、お前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。だから、出産を繰り返していくわけよね。そういう意味なの。キリストが、ね、女性がどんどんどんどん、だってこれまで出産とかなかったわけでしょ？だから女性は何て言ったかって言ったら、ね、16節を見ると、女にはこう言われた。あなたは、私はあなたの身ごもり、妊娠の苦しみを大いに増すと。あなたは苦しんで子供を産まなくちゃいけないと。そう書いてあるわけですよ。だってそれまではなかったんでしょ？そういうことが。罪を犯してからでしょ？ひっくり返ったっていうか、そういうふうになっちゃったのは。で、その女の末が悪魔の頭を踏み砕くでしょ？それで救われるわけでしょ？だから出産を繰り返していったら、イエス・キリストが登場して、悪魔の、ね、力を、に勝利するって話を。それによって救われるんだと。あ、なるほどね、と。それはメイクセンスだね、と。そういう意味合いを言ってるんですよ。しかし、女が慎みを持って信仰と愛と清さと保つなら、子供を産むことによって、どんどんどんどんそうやっていったんだから、それによって救われるんだと。女の話をしてるんです。アダムとエヴァまで戻ってるから話は。でも、信仰と愛と清さ。これは皆さん、女性も男性もですけれど、キープしなくちゃいけないと。保つ、キープする。信仰っていうのはイエス・キリストを信じるんですよ。どんな時でも。状況がうまくいってない時も、信じる。愛も、信じるから愛があるわけでしょ。愛っていうのは、だって外から注がれるわけだから、私にはない、あなたにもないものを注いでくださるわけですよ。信仰でね。それは信じるわけでしょ、私たちが。この希望は失望に終わらないって。ね、なぜなら、ね、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれるからだから、信仰がなかったら注がれないですよ。愛っていうのは忍耐だから、親切だから。信じなかったら忍耐できないですよ。で、忍耐が必要なんでしょ？親切でしょ？愛っていうのは。また喜びだし、平安だし。それをやっぱり信じて聖霊が与えられるわけだから、信じる者がね、腹の底から生きる水の川が聖霊が溢れるわけでしょ？信じたから聖霊が与えられたんじゃないのかってガラテヤの人たちに言ってるでしょ？一方行ったから聖霊が与えられたのかって言ってるでしょ。そうじゃないでしょって信じたからでしょ。で、聖霊が愛を作り出すんでしょ。プロデュースするんでしょ。清さも聖霊ですよね。聖霊が清めるわけだから私たちを。汚れから。これをキープしなさいと。そういうことなんですよ。よろしいでしょうか。女性は黙ってるわけじゃないです。教会でね。意見も言います。年配の女性が、ね、信仰が、成熟した女性が、ね、救われたばっかりの人たちとか、まず信仰が浅い人たちに教えたりします。教会でね。教会堂ってのは教会堂じゃないからね。人間関係だからね、言っとくけどね。その人間関係の中で教えたりします。子供たちを教えたりもします。よろしいですかね。はい。これが2章で、パウロがエペソにいるテムトに指示を与えたわけです。エペソの人たちに対してこう向き合いなさいよ、と。よろしいですかね。で、エペソは女神でしょ？女神だから女性強いかもよね。 カカア殿下かもね。だけどそれはちょっとちゃうよっていうのでさ、修正してるね。はい。そういう感じでございます。はい。祈ります。天の神のお父さん、イエス・キリストの皆のゆえに、あなたの御前に大胆に出られるこの幸いを感謝いたします。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。ありがとうございます。どうぞ聖霊によってあなたが語りかけてください。私たちを聖霊で満たしてください。溢れさせてください。日々聖霊を求めて聖霊に満たされ続けなさいが命令ですから、エペソの手紙に書いてあります。酒に酔ってはいけません。そうではなくて聖霊に満たされ続けなさい。どうぞ私たちを聖霊で満たし続けてください。私たちももっともっと求めて、ザルのように生ける水が漏れてしまうので、どうぞ毎日求めて、私たちが聖霊によって満たされますように祝福してください。この願いをイエス・キリストの皆によって願います。アーメン。